公開草ある部のゆるゆる物質トーク。この番組は福岡草ある部のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。 XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があればシャープ福岡草ある部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。そして今日の部員は私、ストップと
長峰です。
スイチロです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ、はい、誰でしたっけ。ストップさん。
はい、ストップです。止めに来ました。
あ、止めに今日は
ちょっとね、
スタンドみたい
で前回ね、ちょっとあの個人名というかグループ名を使ったことをね、反省してちょっとストップしに来ました。
今日はまあ前々回かな、スリップしてたこともありましたが、は
い、そうですね、
今日
はちょっと止め気味に行きたいと思ってます。
大丈夫ですか、止め気味。ちょっと空気が止まるような感じの箇所が出てくる。
トークはね、跳ねます。トークは、
トークは、
うん、はい、スキップしていきますので
。何がストップするんですか。
なんだろう、僕の滑り具合がストップしていきます。
わかりました。はい。はい、
ということでね、前々回とかからずっと XR 会議関連でいろいろ話をしてきましたけど、
はいはい、
今回もですね、一応ちょっと XR 会議の流れを少し組みつつ、
はい、
まあ、最初の方に展示した時の話をしてたので、ちょっと振り返り、また同じ形にはなるんですけど、うん、今回私はですね、クラスターで作っていた自作のワールドを展示させてもらったんですけど、なんだっけ、
スキップさんはワールドをいつもね作ってるんですよね、
う
ん、
そうですね、
普段の活動として、
うん、ここ数年、うん、2、3年はそれまではね、360度動画を作るのがすごくハマってて、そっちをよくやってたんですけど、うん、もう最近はなんかワールド作りの方がメインの活動になっていて、
うんうんうん、
なんかね、それまで結構ユニティ苦手勢であって、なんかそれこそアバターのセットアップの時ぐらいしかユニティ開かなかったんですけど、うん、やっぱりなんだかんだワールド作りを始めてからユニティ触るのすごい楽しくなったから、
うん、いや、そう、これもね、こう、あれ、いつからクラスターのワールド作り始めましたっけ。
ですね、2年前とかなのかな、
2022ですかね、
の一番最初に上げたワールドは2022年の8月のやつかな、が、
うん、
それぐらいですね。
なんかの忘年会、去年の、2022の忘年会かな、うん、ワールド作ってるワールドの紹介みたいなの何かでイベントでしてくれたことがあって、
あ、そうですね、
でその時にどういうユニティの機能を使って、この時にはこのワールドではこの機能をちょっと学びがてら作ってみましたみたいな話もしてた気がするんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、そうそう、うん、なんか結構やっぱりね、機能がたくさんあるから、なんかその都度、まあ、作りたいものを実現する上で、あ、この機能を使うとできるんだっていうのが分かってるので、
うん、
あ、じゃあちょっとこれ重点的に学習してやってみようみたいな、
うんうん、
なんかそういう形でもワールド作りがなんか理解が深まっていくし、
うん、
自分としては学習の仕方としてすごくいい形になってるなって感じていますね。
うん、
もともとスキップさん360度動画を作って、前は YouTube で公開したりしてたのがあるので、うん、クラスターのワールドでも最初はそのスカイボックスとして360度動画を流すみたいな、
そうそう、
あ、やってましたね。
い
や、これがね、結構いろいろその動画の書き出しを工夫したりとか、なるべく軽くってやってたんですけど、結構限界があるというか、
やっぱ360度動画、まあ、動画自体が重いですよね、
うん、そうなんですよ、結構ね、そのフレームレートを落としたりとか、なんかいろいろ解像度とかもね下げたりとか、いろいろ工夫して、うん、自分としてはもうできる最大限のことをやったんだけど、やっぱ限界があるなと思って、
うんうんうんうん、
でもそこで結構ね、また別のシェーダーグラフっていうのを
うん、
見つけて、あ、 これを使うと同じようなことがめちゃくちゃ軽くできるっていうのが分かって、うんうん、なんかそっからさらに楽しくなってきましたね。
シェーダーグラフがユニティの機能なんですよね、
うん、そうですね、そう全くコードを書かなくてもノードベースで、うん、シェーダーですね、オブジェクトの見た目とかを作っていけるっていう機能があるんですけど、うんうん、なんかそれがねすごく今楽しく触れてる機能の一つですね、
う
ん、
これね、そう僕もスキップさんがクラスターのワールド作りでシェーダーグラフ使ってるっていうのを聞いて、
うん、
知ったというか気づいたことで、これは耳寄り情報なんですが、うん、リスナーの方へ向けての、うん、シェーダーグラフってもともとユニティの URP とか HDRP っていう、うん、レンダリングパイプラインで使えるものだったんです、
う
ん、
そうですね、
うん、でクラスターとか VR チャットって、その URP ができる前からあるものなので、うん、URP ではないもともとのレンダーパイプラインで作られてたので、
う
ん
う
ん、
ビルトインっていう、
ね、ビルトインですね、うん、なのでもともとシェーダーグラフとか使えないかったはずなんですが、
うんうん、
そのシェーダーグラフ自体がビルトインレンダーパイプラインでも使えるようにしましたっていう話がね、うん、4年か一昨年ぐらいにあって、なので今はクラスターのワールドにも使えるんですよね。
そうなんですよ、ちょうどなんか去年かな、それがまず ユニティ側がビルトイン対応、シェーダーグラフがビルトイン対応したのが去年の、うん、一昨年の4月とかだったんですよね。で、ユニティの2021のバージョンだったんですよ、
うんうんうんうん、
でいいタイミングでまたクラスターもユニティのバージョンが2019だったんですよ、それまで、
うんうんうん、
が7月ぐらいに2021に上がって、
うんうん、
ここでちょうどいいタイミングで両方条件が揃って、
うん、
クラスターでもシェーダーグラフをとりあえず使えるっていう形になって、で、まあ、そこから1年間ぐらいずっとシェーダーグラフ使ってワールド作ってたけど、うん、まあ特にね不具合とかはちゃんと表示されたりしてるので、
うんうん、
普通に使えるなぁとは思っていて、であとねちょっとこれまたさらに朗報ではあるんですけど、 VR チャットも今までずっと Unity のバージョンは2019だったんですよね、
うんうん、
それが一応もうなったのかな、つい最近Unity の2022にバージョンが上がりますっていうことになったので、うん、これは多分 VR チャットでも普通にシェーダーグラフが使えるようになるんじゃないかなっていう。
うん、そう、いやこれは朗報ですよね。
すごい。
うん、結構ね盲点でできないと思ってたんですよ。
うん、
で、ね、
うん、クラスターとか VR チャットってその仕組み上をプログラミングですね、C シャープのスクリプトを使うこともできないので。
うんうん、
なんかいろんな表現をするときに、まあ、シェーダーなら動くってことでみんなシェーダーをですね、うん、まあ、シェーダー言語を使っていろいろ頑張って、
うん、
シェーダーゲーみたいな、
なんかもう
魔術ですよね、
ハックしてますよね、
はい、
なんか
プロ魔術を使ってて、うん、まあ、今後も本当ハックするような使い方にはプログラミング的にシェーダー書かないといけないと思うんですけど、
うん、
表現の部分ですね、表現の部分でシェーダーを使うときはシェーダーグラフでねこう、うん、十分使えるところ多いと思うので、
そうですね、だから、うん、ノンエンジニアというかデザイナーの人とかね、コード書けない読み書きできない人でも全然ノードを使ってやれるので、あと結構そのノードを使うときに各ノードに名前がいろいろついてるんですけど、
うん、
なんかそれがそのコードの勉強にもちょっとなるというか、
うんうんうん、
なんかこういう名称なんだなみたいなのがなんとなくだけど頭には入っていったり、
うん
うん、なんかそういう意味でもいいよなと思いますね、
うん、
なんかシェーダーグラフだと結構グラフィカルに、うん、プレビューみたいなの出ますよね、
あ、そうそう、
そのままその場で、うん、
確認しながらもできるので、
うん
うん、結構ね便利でいい機能だなと思ってます。
シェーダーってこの書いた結果がどういう見た目になるのかっていうのをこう文字ベースだと全然イメージできなくて、まあ僕はそれがね結構難しいなと思うけど、グラフでプレビューが出てるとねこうパッとくっつけたらこういう見た目になるっていうのがなんか分かりやすい気がして、
確かにそういう意味ではねエンジニアの人でも 使いやすい機能なのかもしれないですね。
そうそう、
うん、
いや、いいですね。
あとはちょっとね、今 VR チャットの話を少ししたので、
うん、
結構その VR チャットも最近いろいろ動きが起きていて、
はい、
あの一つニュースとして、去年2023年11月の記事ですけど、
うん、
VR チャットにクリエイター向け有料サブスク実装、ワールドやイベントの収益化が可能にっていうニュースがあったんですけど、うん、要は VR チャットでそのワールドを作ってる人だったりイベントをやってる人たちが、収益化、お金を稼げるようになるよっていう記事なんですけど、
うん、
結構ね、これは今までって、あの、なんだろう、有志の人たちがワールドを、まあ、クラスターにしても VR チャットにしても作って、なんか直接ねそこでお金を稼ぐってことはできなかったんですけど、うん、まあ、それができるようになるよっていうのは、あの作ってる側からとしてはなんかいいニュースだなとは思ったんですけど、
うんうんうんうん、これはサブスク、例えばどんなことに使えるかというと、うん、あのワールド作った人が、サブスクを設定できるので、うん、自分のワールドの、まあ、ここから先入るためにはこのサブスクに加入してねみたいなのを設定しておくみたいなイメージですかね、
うん、なんかビップルーム的なやつですよね、あの、うん、お金払ってる人はここから先行けますよっていうか、
うんうんうん、
そういうこともできたり、
VR チャットの中だけでこう売り上げを上げることがこうできるように
そうですね
なるってことですね、
うんうん、なかなかね、やっぱり本当クリエイターさんたくさんいるけどね、なんかやっぱりスワールド作ったりとかイベントしたことによって稼げてる人ってやっぱそんなにはいないだろうから、うん、まあ、こういうのでね、まあ、どこまで収入を得られるかは分からないけど、うんうん、まあ、うんね、お小遣い程度でも入ると、なんか、まあ、またなんだろうね、アセットを買うときにそれを使うとかっていうこともできたりするだろうし、
うんうん、
そうですね、うん
うん、
なんかこれまでは VR チャットを使って、例えばなんか有料イベントみたいなのってあったんですかね。
どうなのかな、なんかあんまりちょっと私も詳しくないからあれなんですけど、
なんかサンリオ
の
イベントとかありますよね。
企業公式っぽいやつとかはね、なんかチケット制で、あのライブイベントとかはやってはいましたよね、確か。
うん、あれはソーダオンラインとかもあったし、
なんかやり方はプライベートなインスタンスになってて、そこへのアクセスするための情報 URL とかを、うん、まあ、お金払わないと教えてもらえないみたいなイメージなんですかね。
そうですよね、多分そうだと思いますね、うん、なんか普通のライブチケットみたいな感じで販売してたんじゃないのかな、まあ、買ってない人はね当然入れなくしておかないと誰でも入るってのね、うん、意味がないから、
だから、まあ、VR チャット自体にはそういう有料のあのお金払ったアカウントじゃないと入れないみたいな機能は、
うん、
VR チャット自体には なかったわけですよね。
なかったはずですよね、
うんうん、
だからまあそういうことがやりやすくなるっていうところ
で、ね、そうですよね、まあ、だからイベントとか分かりやすいのかな、イベントにまあ入れる入れないっていうのもあるし、
うん、
いい席から見れるみたいなのもやりやすくなったりするのか、
うん、まあ、ちょっとね、うん、まだこの記事が11月で今ちょっと現状この記事の時点ではベータ版ベータですみたいな感じになってるから、うん、実際ねどういう形でこれが進んでいくかは今から分かってくるとは思うんで、
うん、
うん、ちょっと
なんかクリエイター作り手的にどういうのが嬉しいのかなと思って、うん、まああの、うん、イベントとかって結構ワールド作るだけじゃなくて、うん、イベントの中のコンテンツを考えたりとか、まあ運用が必要じゃないですか、
うん、
でそれを個人クリエイターがやるの大変そうだなって思っていて、
そう、サブスクっていう形でなんかこうサービス提供するのってすごく大変そうだなと思うんですよね。
ね、なんかそのクリエイターとして嬉しいのかどうか。
でもなんかパトロンとかいろいろあるじゃないですか、うん、なんだっけ、うん、
あ、
はいはい、支援だっけ、なんかそう
支援という意味ではね、確かに、
うん、いろいろあると思うんで、
だから YouTube みたいにね、投げ銭みたいな形が一番際立つ、ね。
そうなんですよ。サブスクというよりはね、う
ん、れなんか何か作ったりとかしないとなかなか難しそうな感じはしますよね。
差別化をしないといけなくなってくるじゃないですか。そのサブスク入ってくれてる人と入ってない人でサービスを分けていかないといけないから、うんうんうん、なんかそれはそれで結構大変だなっていう気はするんですよね。
お父さん特別なアイコン表示とか書いてるから、
うん、
太客じゃないけどなんかそのちょっと ね、うん、その人のコメントを優先的に取るとか、なんかそういうことはできるんだろうけど、
そっちに対してのこうサービスを新たになんか考えて作っていかないといけないってなるとなかなかそれもそれで難しそうだ。
そうそう、
サブスクじゃなくて投げ銭とかその都度払いでね、これに対していくらみたいな感じで払えると良さそうです、
うん、の方が気は楽だなっていう作り手側としては、ね、うんうんうん、
そうなんですよね。なんかクリエイター作り手がどういうこう売り上げの上げ方だったらこうやりやすいのかとか嬉しい考えやすいのかっていうのをねちょっと思ってて、うん、なんかねワールド、まあ、ワールドへのアクセス権というか課金しないとこのワールドには入れませんよっていう入場料みたいなものが、
うん、
あるとかなのか、
そうですね、
なんだろうな、なんかあれですね、もともとそのブースとかパトロンとかいろいろあるから、それでできなかったことをこの VL チャットのサブスクでやろうとしてるのかな、
うん、
なんでそのユーザーがちゃんとサブスクユーザーかどうかってわかんないじゃないですか、 VL チャット上では、
うんうんうん、
だからまあそれがわかるようにして、
あ
ーワールドのその入場にできるできないを部分的に切り替えたりとか、ワールドでとか名前を表示したりとかっていう感じなんで、ちょっと僕あんまわかんないですけど、
うん
うんうん、そういう風にもなんか読み取れるな、
ね、私パトロンか、
外部で買うとかはもうそっちでやってもらって、ウェルチャット上でその出し分けたりとか、うん、ここから先はとかするのには、うん、まあ、ウェルチャット側がサブスクユーザーを判断しないといけないから、
うん、
技術的にですね、
うん、それができるようにしたみたいな感じなの、
できるようにしたみたいな感じにも見えますね、
うん、
多分今からねいろいろこれを使ってみんながまたいろんなことを決めるから、うんうんうん、なんかまた最適解じゃないけど、
そうですよね、これまでできなかったことが、うん、まあ、そのVIPルームとかね、まさにこれまでできなかった気がするので、うんうんうん、
ですね、
それを加味した考慮したワールド作りみたいなのができるようになると、うん、ワールドの作り方の設計から変わりそうですよね、
うん、そうですね、変わってくると思います、
うん、からなんだろう、なんか例えばですけど福岡 XR 部のこうワールドがあった時にサブスク払ってると、うん、なんかできますみたいな。
あ、じゃあ部員サブスクを作って、
部員サブスク
だったら
この裏の、ね、部費、はい、部費を回収して、
部費ね、うん、
はい、
物質の外までは来れるんだけど、物質の中に入れるのは
部費
だ。
払ってくれるかなみんな。
まあ例えばですけどね、なんかそういうのができたり、うん、ファン商売みたいなね、アイドル的な活動してる人とか、またそれはそれでできたり。うん、使い方いろいろありそうですよね。
なんかね、なんかやっぱりユーザーからお金もらうのってやっぱ結構ちょっとなんていうか抵抗ではないんだけど、敷居がちょっと高い気がするから、うん、なんかやっぱ YouTube みたいにね、あの見てる人はお金払ってないんだけど広告が流れることによってそれが収益とか、
ね、
なんかそっちぐらいの方が、うん、なんか精神的には楽ではあるん
ですけ
ど、ね、広告入ってないですよね、
うん、なんか直接お金もらっちゃうとなんかすっごい
やらないといけない
から、頑張んないとなと思っちゃうからね、うん、ちょっとねその辺は若干の、
まあいやどうなんだろう、でも XR 部とかコミュニティの参加者が、うん、あのまあパトロン的にお金をどうなんですかね、月に300円ぐらい、あのコーヒー一杯の分ぐらいのね、うん、なんかこう支援というか部費払うみたいなのはどうなんだろう、
うん
いや難しいですね。
いやいいんですけど、いいんですけど、うん、手数料半分だから。
ああ
、まあね、
確かにね。
まあね。
普通に集金しようぜって
なります
ね。それだったらこのプラットフォーム上でやんない方がいいですよね。
うん、そうですね。
自分で言っといたらあれですけど、うん。
むしろあれですよ、こっちのあの、ポッドキャストを応援してほしいですよね。ポッドキャストの、
ね、サービスとか仕組み。
VR チャットにお布施をするみたいな意味合いもこう。
そうですね。
ある感じはしますよね。もともと VL チャットプラスですっけ、
うん、
なんか、
うん、ありました、
ね。サブスクがありますよね。うん、その VL チャット側とユーザーが契約するサブスクがあると思いますけど、
うんうん。それはほんとなんかみんなオフ施的に入ってると思う、うん。なんか別に、
入ったからっていうことで、
うん、大したことなかったと思う。なんかネームプレートがなんかちょっと変えれるとか、そんなレベルだった気がするから、
そんな感じなのかなみたいな、
うん、なんか VR チャット以外のそのソーシャル VR、うん、
あ、はい、
の課金っていうか売り上げを上げるポイントとかってなんかあるんですか？
そうですね、まあ、僕がやっぱり一番やってるのはクラスターだから、クラスターの話になるんですけど、うんうん、クラスターは結構そういう意味ではいろんななんか収益を得る方法があって、まあ、一番分かりやすいのはあのイベントであのギフトですね。
あ、
ギフトをあの、
あ、でも僕も
お客さんが投げてあの、なんだろう、あの花火が上がったりとかっていうのは、あれが一番、まあ、分かりやすい。
あの投げ銭ですよね。
そうですね。
なんか YouTube で言う。花投げたりするやつですね。うん、
花輪とかね、いろいろ。
花輪
あるんですけど。うん。
あれですよね、
うん。そうですね。あれはもう本当に直接お客さんが演者さん、イベントの人に投げる。で、まあ、何パーセント出すか忘れちゃったけど、まあクラスターもね、手数料分はちょっと引く形にはなるけど。
う
ん。うん、まあそういう形と、あと、そうですね。あの、ワールドクリエイターに関してはそういうのはないんですけど、今あのクラスターって、クラフトアイテムっていうものがありまして、
うん、
あのワールドクラフト機能っていうマインクラフトみたいな感じで、あの前物質をねみんなで一緒に作った時に使った機能なんですけど、うんうん、あそこってその用意されているアイテムを並べてワールドを作ることができる、ユニティとかを全く使わずに、
うんうん、
クラスターのアプリ内でワールドが作れる機能なんですけど、そこにで使えるアイテムっていうのをユーザーが作って登録して販売するっていうこともできるんですよね、
うんうん、
でこれはあのちゃんとそのアイテムのストアっていうのもアプリ内から入って見ることができて、で、通貨としてはクラスターコインっていうのが用意されているので、一回それを購入してそのコインでまたあの購入するっていう形で、うん、あのアイテムを買うことができるんですよね、
うんうんうん、
でこれはアイテムなので、まあ、ワールドに置くっていうような使い方をするんですけど、もう一個ねそれとは別で、アクセサリー機能っていうのがあって、これはアバターに取り付けるアクセサリーですね、
うん
うん、
これもユーザーが作ったものを商品登録して販売することができるっていうものになってます。で、これが結構面白くて、あの、結構そのアプリ内からアクセサリーストアっていうのがまた見れるんですけど、もうほんといろんな季節ごととかにもいろんな商品が出てきたりして、結構このページ見てるだけでも時間すごく費やしちゃうっていう形ではあるんですけど、なんかね、単純に洋服とかのその服、あの、着飾る用のアイテムだけではなくて、なんていうのかな、ちょっとアイテム的なもの、便利アイテム。あの、席を外れてるときに、あの、離席中とかっていうのが、
あ、いいですね。
うん
うん、
で結構やっぱそういうなんていうかな、便利なアイテムっていうのほどよく売れてる感じですよね。
あ、そうなんです
ね。うん、そう、なんていうのかな、実用的なものっていうんですかね、の方がより売れてる。
なんか機能があったりする感じの。
うん、ですね。そうだからこの辺はね、なんか自分もなんか作って販売したいなっていろいろ考えたりしてるんだけど、なかなかね、あのモデリングをねやっぱちゃんとできないと、だからちょっとこの辺はねブレンダーをもっと勉強してやっていこうかなって思っててっていうのがですね、去年のクリスマスから今年のお正月とかにかけてなんか今まであんまりしてなかったんですけど、クリスマスだとちょっとクリスマスっぽい格好をしてみたりとか、
うん、
あのお正月だとちょっと着物を着て初詣に行ってみるとか、なんか結構アバターを着飾ることを最近ちょっと始めてて、
うんうん、
なんかこれがね、結構思ってたより楽しくて
、
すごくハマってるんですよね。なんか写真撮るのとかもすごく楽しかったり、
うん、
だからなんかそういうのやってるうちに、あ、じゃあこういうアイテムないからちょっと作ってみようかなとか、なんかそういう気持ちにもなってきたので、うん、そう、ちょっと今年はね、ちょっとこういうアイテムを、アクセサリーとかアイテムを作って販売するっていうのもやっていきたいかなっていう 感じですか。
そうですよね。結構、うん、僕は全然あのクラスターとかは、うん、まあ、ほとんど入ってなくて、うん、まあ、そのイベントとかコミュニティで使う時だけやるみたいなのになんだけど、
うん、
あの一応アバターは自分で作った自分のアバターがあって一つだけあるので、うん、まあ、それを使ってるんですけど、
うん、
まあ、それだけでもね、なんかかなりこう自分の分身感というか、
うん、あります
ね、こうなんか愛着感すごいあるんですよね、うん。でクラスターのアクセサリーを1個だけなんか帽子みたいなのがこう標準であったから、
うん、
それを帽子かぶせてみたんですけど、
うん、
なんかね、あ、楽しい、楽しい、うん、楽しいっていう感情なのかな、うん、なんかいいなみたいな気持ちになって、
ちょっとね、あ、いいな、面白いなって
思ったらいいですよね、うん、
これは不思議、ちょっと不思議な感情なんだけど、うん、何なんですかね、自分の分身につけてる感覚なのか、
うん、
なんかね、でも難しい、僕普段そんな自分が服をファッションとかにはそんなにね、こうあんまりわかんないので、
うん、
そんなにお金かけないし、ファッション的なものを買おうとかもね、あんま思わないんです、
うん、
その感覚、自分のファッションとこう重ねてる感覚ともまた違う気がするんです
ね。あ、そうですね、どっちかというとあれなのかな、あのゲームとかでね、あのなんていうの、装備をどんどん、
そうですね、それ
強くしていくみたいな感覚ももしかしたら、うん、あるのかもしれないですよね。
でもやっぱこう意味があるわけではないので、帽子かぶせると防御力上がるわけでもないので、
うん、
やっぱりこうビジュアル的な満足感みたいなところですよね、
う
ん、
そう、うん、なんかこうなんだろうな、ちょっとやっぱ雰囲気が変わったりするから新鮮さが出たりとかね、うん、あと季節ごとのイベントに合わせてやったりすると、周りもやっぱりね、そういう風にしてる人たちがたくさんいるから、うん、なんかより馴染んだり、こう一緒に季節を楽しんでる感っていうのも出たりする、うんうん、
あの何のゲームだったかな、 LOL とかだったかな、なんか、うん、あの機能的には全然変わんないんだけど、はいはいはいはい、衣装が変わるとか、うん、見た目がちょっと変わるみたいな課金アイテムがあって、うん、スキンみたいな、
スキンですね、
用語ですかね、うん、それが普通に売れて、それでこう売り上げが上がってビジネスになるみたいな話があって、本当それはあのゲーム性に関わるわけじゃないから、うん、満足感とかだと思うんですよね、うんうん、なのでなんかそういう、そこってすごくこう、まあ、可能性がある気はしますね、
うん、
ソーシャル VR でのなんか売り上げ的な面で、
うん、フォートナイトとかも全部そうですもんね、スキンで商売してますもんね、
う
ん、
フォートナイトもそうですか、
うん、だいたい何でもそれですね、スマホゲーム、うん、
結構もう今ですね、この VR ファッションというか、あのブースとかでもあの自分のお店アパレルブランドっていう形で出して V ロイ用の衣装テクスチャーとかを販売してる人たちも結構な数いるので、
うん、
こっち側のそのファッションとしてのあの VR 文化っていうのは今後どんどん進化していきそうだなっていう気はしてますね、
う
ん、
そうですね、うん、
この間あのカシオがね G-SHOCK を VR チャットであの実際のモデルと同じものを、うん、3D モデルをなんかあのあれは販売してたのかな、配ってたのかちょっと覚えてないですけど、
うん、
なんかそういうことも始めてるので、
うん、
なんかそこがね現実とつながっていくっていうのもまた一つ面白いなとは思いました、ね、
うん
うん、
いやいいな、これこっちの方がいいな、あの部品を集めるためのなんかステッカーみたいなね、うん、こう、
はいはい、
アクセサリーをこう作っといて、それを買ってもらうと、
うん
ね、貼り付けられますよ、アバターにみたいな。
あ、だからあれだ、あの XR 部パーカーとか T シャツとかで、
ね、
量産して画像だけ貼って、
いやちょうどですよ、これも XR 会議用にパーカーをね、うん、あの XR 部のパーカーあったらいいじゃんということで、あの素振りですかね、物理パーカーをね、
う
ん、こう作るサービスがあるので、それでパーカー今買えますんで、皆さん XR 部パーカーね、はい、それ物理グッズとしても買えるし、うん、まあ、それね届かなかったんですよね、でも XR 会議に間に合わず
残念
残念ながら、
ね、
幻で、
ね、なんかで使いましょう、
はい、
あら、あれだよね、物理側とVR が同じデザインのねパーカーとかを用意しとくとまた面白いかもしれない。
そうね、それも面白いです
ね。オンラインイベントとかで、
うん、いやそうなんですよ。
ハイブリッドイベントとかで ね、いいですね。
あ、でも衣装は変え まだないでしょ、クラスターの中で衣装替えみたいな。
そうですね、アクセサリーとかを、まあ、
でかくして
無理やり衣装っぽくすることはできないこともない気がするけど、どうなんだろう。
V ロイドに出るんでしたっけ、なんか V ロイドスタジオがその衣装替え機能みたいなのが。
そうそう、今度あのね、今まだベータですけど、うん、あの今まで V ロイドは V ロイド上にある洋服しか基本的には着せれなくて、うん、まあ、テクスチャーを変えたりっていう形でみんな着替えてたんだけど、
うん、
あの今後はフルスクラッチで作られてる洋服とかも V ロイドスタジオ上に読み込んで
着せる、
うん、逆もできるんですよね。アバターはあのオリジナルのフルスクラッチのアバターなんだけど、うん、V ロイドスタジオにある洋服を着せるっていう逆もできるので、うん、そう、そういう意味でもね、こういう VR ファッションとかはどんどん便利に進化していくかなっていう気はしてるので、
うんうん、まあ、いやー、でもパーカーのモデル作るのはむずい。
まあもうあるやつとかね、
難しい、
うん、パーカーはね、パーカーぐらいだったら素体がもうすでにあるので、
そうですね、うん、いやもうなんかステッカーとかいいですよね、画像からできますよね。
プレーンでできる。確かに、
うん、その辺はな、うん、ちょっとまあ
XRのグッズ展開もじゃあ今後視野に入れつつ、
うそうですよね、
やっていきましょうか。欲しいし、
いや、あの今回 XR 会議にね出展するときにやっぱいろいろ作ったりね、うん、するのにお金かかるので、うん、部費がね多少はあると、
そうですね、活動費が何かしらあればね、
うん、そうですね、
いろいろまたね幅が広がりそう
で、そうですね、まあ、だから部費だったり、ね、あとはなんかスポンサーみたいなね、こうちょっとね、うん、何が返せるかあんまり
分かんないです
ね。はい、してくれるね、
お金の、はい、お金に余裕のある方がいらっしゃったら、
はい、ぜひ個人でも企業でも、はい、うん、何かしらの宣伝はできるかもしれないんで、よろしくお願いします。
う
ん、
お願いします。
はい、
ということで、じゃあエンディングに行きます。
はい、
このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。感想や質問があれば、シャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートをお願いします。福岡 XR 部ではいろんなイベントを開催しています。コンパスというサービスでイベント情報を公開しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。